ね、ただなんだからやっちゃえばいいじゃんっていうのは俺すごいあるかも。だってさ、失敗してもさ、ただじゃん。だから翡翠さんのところに持ってってさ、翡翠さんのやつをさ、翡翠さんなんか売れてんだからさ、一緒にやってさ、やれたらさ、ただでやれてさ、翡翠さんとやれてさ、しかも見せんのもただじゃん。翡翠さんだって見るときもお金取るわけじゃないでしょ。
すごい嫌なやつじゃない。
ちょっと見るけど、5万、5万、1回5万。5万
は。OK!
翡翠小太郎、
のぶみ、
ラブ&ナチュラル。
本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
じゃあラブ&ナチュラルです。よろしくお願いします。ちょっと今僕の自宅から今
新宿から
アトリエしてるんですけど、
アトリエっていい響きですね。
さっき佐川急便から電話があって、
僕
のこの後代引きで本箱が届くっていうことなので、僕本箱がピンポーンってなるかもしれないので、
どのタイミングでピンポンとなるかというのが今日の一番の聞きどころですね。
なんだか、なんだその収録って思うとは思うけど、そういうのがやっぱり大事だよね。で、本出したい人へっていうのを、本出したい人って、
おきゃ、
今
早いね。
始めたば
っ
かり
だ。今日ね、本を出したい人に向けての、という質問が来てるので、で、まあ本に関してはもうね、鈴木直樹さん、この番組のプロデューサー、もうそれこそこの業界の神様的存在なので、もうこの業界の頭の上の神様と呼ばれる
頭の上の神様
この業界のね、
あの意味
増えてると思うんです
よ。はい、
本出したい
って、はい、すごいでかい荷物。
当然仕事からもう月に、会社で言うと多分50人以上来てます
よね。毎月本出したい人50人会社に、
その原稿を送ってくるんですよ。
送ってくるんですね。それ送って、急に知らない人がいきなり送ってくるんですね。
はい、で一応出版社によって受け付けませんっていう、はい、うちは一応 OK
受け付けるんです。はい、
それでだから年間5、600本ぐらいなんですけど、はい、あと個人個人にまた僕のところで10本か15本
年間ですか。
はい、
1ヶ月で10本も送るんですか。
はい、まあ、企画書レベルの人だら、はい、まあ、で Facebook で来るのは企画書の方が多いんですけど、
それサンマーさんに来て、はい、それは編集者に振られて、
はい、読んでくる。若手の月ごとの、はい、読む人が決まっていて、
決まってる
んです。で、順番にこう読んで、僕もずっと読んできたんですけど、
そこから生まれたすごいベストセラーみたいなのってあるんですか。
ベストセラーは確率から言うと、あ、ベストセラーありました
。あるんですね。
ありました。はい、コミックエッセイが、はい、あれ10万部以上だった
かな。
何ですか、コミックエッセイ。
我が家の母は病気です。東北市長所のお母さんをずっとお世話してる漫画家さんのコミックエッセイなんです。
はい、
今もちょこちょこ出てますね。
結構これは持ち込みでしたね。
たまにじゃベストセラーそこから出るんですね。
あとはうちに来て、はい、一応ちょっとなーっていうのでお断りして他社から出て大ベストセラー。
それは何があったんですか。
そういうのもあります。
それは言えるんですか、タイトル。
それはありますよ。個人の方もあるし、はい、
もうタイトル言えるんですか。
文庫本の
すいません、
女子大生
ソファーと本棚が届いた
会計の本ですね。あと沖縄のプロダクションの人が書いてるその人間失格とか、ちょっと半径切れたもののアニメ化っていうのは今シリーズ100万部ぐらい
言ってるんです、
ね、確か出してるんです。あれをうちに来てましたね。
ああいうのってやっぱり相当悔しい
です。すごい荷物を。
僕まであんまりそんな感じないですけど、やっぱり手放した編集者はクソーって言ってるよね。
叱られたりするんですか、手放したりするんです
か。じゃあ、うちがやってたから、はい、そしたらなるかって、またさらに違う話なんですよ。
なるほど。
でも、それは、あなたに見てくれるソファ
ー。野口さん、今、本の組み立て、今やる。
いや、やめ。これがね、ちょっとね、よくなるとね、体にフィットするソファーっていうのがあって、
あれ、本棚じゃなくて、ソファーが届いたんですか。
いや、ソファーと本棚も届いたんですよ。
これは座った人の体にフィットする形になるんですか。
そうなんです。
ふわふわしてる。
カバーだけはね、ずっと前から買ってたんだけど。
用意が。これちょっと絵で見せられないのが悔しいな。
写真を載せます。
高橋さんのカバーを入れてもらっていいですか。
いや、僕はね、ちょっと聞きたかった
のは、どういう
ロボミさんも別にアイマサッカーだし、ヒスイさんも別にアイマサッカーだし、お二人のところにこう、はい、どうやったら本出るんですかって質問来ないんですか。
質問。
どうやったら絵本作家になれるんですかとか、どうやったらベストセラーの本が書けるんですかとか、僕の書いた原稿を見てくださいとか。
あ、原稿はね、全部見ますよ、僕。
あ、ロミさんの来ますか。
うんうん、全部見ます。ほんで、絵本だったらその場で読むし、で、別にあんまけなすこととかしないですね。ただね、この人いけそうだなと思ったら、ちょっと、リアルめなやつ、意見言いますね。紹介はしないですね。紹介とかは自力で自分でやった方がいいんですよ。はい、だってもしさ、おできたほら、
これね、感じのが。
そう。
こうやってる
やつ。こう座るの。ごめんなさい、今、無印良品の体にフィットするソファーっていうのが届いて、
すごい
開けたてで、これね、ずっとね、届いてほしかったんですよ、早く。
みんな写真撮ってるよ。
ちょっとこれ、高橋さん、これ、座ってみてください、一回。あ、僕も撮る。
はい、大丈夫です。
うん、これ
で、ね、どもみさん、どこに来ました。
いや、ほんで、読んで、ほんで、僕、持ち込みは自分でやった方がいいよと思ってるんですよ。どうですか、どうですか。
すごい座り心地。自分の、あれ、ピタッ
と。あ、本当だ。
いや、お返しなんですよ。
腰が楽だ。
腰
が楽だね。
不思議な感じ。
いろいろね、形変えられるんですよ。へぇー。この無印のやつ、すごい。で、これ、和室で置こうと思って。
今日のリスナーはどうなってるのかな。
集中しろっつれ、大丈夫。
しますよ。
今集中します、これから。
リスナーは自分でも含めしろっていう。
ほんで、僕のところに来て、絵本見せてもらったら全部読んで、で、その場で読みますよ。そのサイン会中でも何でも。で、読んで、ああ、こここうしたらいいんじゃないとか言っていう話とかしたり、あと基本褒めますけどね。やったのが偉いから、とにかく。なんか、さっきそういえばその、このラジオの、収録の前に打ち合わせしたんですけど、はい、なんかこういう学校があったらいいよねっていう、その、何者かになりたい人の会っていうのがあったらいいよねって、そういう学校があったらいいよねって、何者かになりたい学校があったらいいよねって。なんかみんな、何者かになりたいんだけど、実際何になりたいのかよくわからない人が多いから、何者かになりたい、何者かになってる人が先生で、何者かになりたい学校っていうのがあったら、そこにとりあえず行って、ほんで講演会その1時間くらい聞いて、ほんで、その後、じゃあ自分はどうするのかっていう考える時間を授けるやつの場所を作るっていうのをやってみたらいいんじゃないっていう話をしたんですよ。そこに僕とかも参加して、講師になってやったらいいんじゃないっていう話をしたんですけど、何者かにみんななりたいんだけど、一歩踏み出さない人は多いんですよね。だから、絵本書いていったら僕は嬉しいは嬉しいですね、基本的にね。
それ一歩踏み出せないのは何でなんです
かね。一回でうまくいかそうと思ってるからですよ。一回目で絶対ベストセラーになろうと思ってるから、うん、そんなの無理だ、無理に決まってんだろうって思っちゃうよね。だって俺もそうやってないもん。俺ね、それでなってたらすごいけど、一回目からホームランのやつなんかいないと思いますけどね。だって宮崎駿さんとかだって、なんか、ナウシカの前にものすごいいっぱいやってますし、ナウシカ始め、当時そんなヒットしてないし、だからそんな初めからヒットするわけないから、どんどんどんどん失敗しないとうまくいかないのに、特にもう女の人は想像しちゃうんだよな。頭いいから。男の人は、やっちゃえって言って、やっちゃうの。だからこうやってソファーが届いたらすぐ開けてすぐ座りたいとか、なんかご飯食べたらすぐ食べたくなっちゃったりするの。
石井さんも結構来ますよ、その話。
うん、僕の場合は結構でも、その話をよく聞いて面白いと思ったら結構たまに一緒に書くケースがありますからね。
すごい、はい、ほら大チャンスじゃん、ただなんだからあ、ただなんだからやっちゃえばいいじゃんっていうのは俺すごいあるかも。 だってさ、失敗してもさ、ただじゃん。だから、翡翠さんのところに持ってってさ、翡翠さんのやつをさ、翡翠さんなんか売れてんだからさ、一緒にやってさ、やれたらさ、ただでやれてさ、翡翠さんとやれてさ、しかも見せんのもただじゃん。翡翠さんだって見るときもお金取るわけじゃないでしょ。
すごい嫌なやつじゃない。
ちょっと見るけど、5万、5万、1回5万。5万。開け。しっかり見てほしい、5万。
公演以外とかも来ません？
あ、それあんまり来ないですね。来ないですね。
本を作るとか、だから何者かになりたい人に対して一回公開ラジオ収録するのがいいけどね。
うん、
何者かになりたいやつは来いっていう、その漠然とした、
うん。来てもらうんです。
なんかでも、僕最近本出すのにちょっと協力させてもらった方で、うん、新潟のね、翡翠塾に通ってた船越幸太くんっていう、33歳のね、
岡山のね、
はい。
わらわら。
はい。
無理だ。
野口さん、もうソファに座りたいし。
座らないでください。
それで、何ですか、
今日パンツ脱いだった
パンツ脱いだ
コラボレー
ション。ふざけた。ふざけた。
で、彼の、その、出版の経緯っていうのが、すごく、まあ僕は関わったんだけど、すごく、なんか僕の心の中では理想的だよなって思えるスタンスなんですよ。
どういうふうに？
で、それは、彼は、百姓屋敷わらっていうのが岡山県にあって、それは岡山から車で2時間もかけて行かないと、行かない。
それってレストランですか？
いや、民宿宿です。で、山の上にあるから、もう田舎で本当に、誰も行かないような場所なんです。けど、年間3000人お客さんが訪れる人気の宿なんですね。うん、もう口コミで。
宿なの？
うん。
わらっていい名前だね。わ、かやぶき屋根とかなのかな？
で、そこのお父さんは、船越、安弘さん。もう業界では有名な人なんですね、船越さんのお父さん。
安弘さん。
うん。で、すごく食にもこだわってるから、うん、船越くんがまだ中学生の時に、学校にお父さんが行って、うん、うちの子は給食食べさせませんって宣言するんですよ。うん、もう自分の手作りのご飯、愛のあるのを子供には食べさせたいから、給食は OK、結構ですって。で、うちの子だけは弁当にさせてくださいって言ったら、お父さんが頭を下げに学校に行って。で、
絶対子供はやめてほしい。
そうじゃん。で、子供の。
超うぜえ、この親父って思っちゃう。超うぜえ。
子供の幸太くんはそれでいじめられるんです。
そうだよね。
なんでかって言ったら。
僕わかるよ、それ。いじめられるの。
特に体に、食材だから、発酵食品が多くて、夏場はめちゃくちゃ匂うのね。だからもう、お弁当が臭いだけなのに、教室中が発酵食品の匂いになって、お弁当の、お弁当って言ってもみんな給食で一人だけお弁当で、しかも発酵食品だから、もう、お弁当が臭いのに、もう、コータが臭いっていう風に言われるようになる。
弁当臭おとか言われる。
で、こうたくんはもうお昼食べるのが嫌になっちゃって、トイレに、お昼になるとお腹が痛いって言ってトイレに行って、トイレで一人。
かわいそう。
トイレの中のお弁当を食べてた。
じじいが余計なことしないからな。
でもね、じじい。
本当に。
でも、こうたくんは、そこでトイレで毎日ご飯食べてたらトイレが好きになってくるね。トイレが好きになって、トイレって毎日匂いが違ったり、埃のある場所とか違うし、で、トイレのね、埃と友達となっていくんですね。
なんだその話。その話で、
毎日トイレ。
共感ができるのかな、この先。
で、
なんか悲しい話なのか、何なのか、どういう
徐々にトイレという空間が好きになっていくんですね。うん、でも、で、こうたくんのお父さんが、ある時、お前のね、人生の中で嫌いなものを1000回やれってお父さんからある時宿題が出るんですね。
弁当でやってんのね、もう。弁当でやってんのに。
で、その時にこうたくんは、民宿がお父さん、自分家が民宿だから、皿洗いとかトイレ掃除とか、 お掃除とかっていうのは全部自分もやらされるわけですね。うん、で、その中で、あのトイレは好きだけど、やっぱりトイレ掃除っていうのが、まあ、嫌いな、皿洗うよりも一番嫌なのは、まあ、トイレ掃除が一番嫌だったらしいんだけど、その、嫌いなことを1000回やったら世界が変わるってお父さんから言われて、トイレ掃除を1000回やるんですね。
嫌いなことを1000回やったら世界変わるんですか？
世界変わるって。それでね、
聞いたことない聞いたことないそうなんですかそれ。
そうらしいんです。
ええ
ー、で、最終的に、こうたくんどうなったかって言ったら、こうたくんが掃除すると、お掃除したトイレに入ると、なんだか知らないけど涙が出てくるっていう人が出てきたんですね。
悲しかったからじゃないのこうたくんが。
いや、
お弁当屋で、
こうたくんは、閉じ込んだから、ある時に気づいたんですね。あの、トイレっていう空間は、あの、ホコリが溜まりやすい場所っていうのがあって、ホコリが溜まりやすい場所っていうのは、トイレで一番目立たない場所にホコリって溜まりやすいんです。そうね。誰も見ないところにホコリって逃げていくんです
よ。そうだよね。
でも、その誰からも見られない場所の、一番嫌われるトイレの誰からも見られない場所に、ホコリ、あ、こんなとこにホコリが隠れてたんだねって、ホコリをきれいに、優しい気持ちで拭ってあげると、パッと全、あの部屋のね、トイレの空間がね、変わるっていうことに気づいたらしいんですね。一番誰からも愛されてない場所に愛を注いであげると、その空間全部が、パッと一瞬で変わるって、あ、面白い、全部を掃除しなくても、一番誰からも見られてない場所に愛を注いであげると、空間が一瞬で全部変わるんだっていうことが、船越くんはトイレ掃除を1000回もする中でだんだん分かっていく。
なんか聖書の中でも羊が見えた羊をそのなんかそのすごいたくさんの99匹くらいいる中で1匹だけ逃げてその1匹のために羊飼いがずっと追うって話があったんですよ。それ何の意味なのかよく分かんなかったんだけどその1匹を追うことによってやっぱり全体が良くなるんですよね。
それで、まあ、松下幸之助さんは見えないところをきれいにすると見えるところが光り出すって言ってるんですけど、一番見えない場所を愛を注いであげると全体がね、パンって一瞬で変わって愛の空間になるんですよ。で、そうすると、なぜか、こうたくんが掃除した場所に行くと、なんか、わけもわからず涙が出てくるって人が出てきて、で、ある企業の会社さんが、君がうちの会社を掃除してくれるなら、給料はいくらでも出すっていう社長が続々と出てくるん
です。そう、こうたくんは今何言ってるの？
で、こうたくんは全国で本も出す前から、うちに講演に来てくれ、うちにトイレの掃除の研修に来てくれとか、年間100回以上呼ばれて全国を旅して生きてるんですよ。
神様に使われてる感じするね。
30、もうそれ20代の前半からそうなっちゃってます。
そうなんだ。
で、これぐらいの本出したん
です
か？本出したの？
で、
こうたくんが。
こうたくんの。
あの、ちっちゃかったこうたくんが。
僕、こうたくんの話を聞いて、
うん、
それは本にしてほしいって思って、出版社さん紹介して、本にしてもらったんです。うん、それが、雑巾一枚で人生が輝く掃除力っていう本なんです。
売れそう。
ぜひね、読んでほしい。
雑巾一枚でっていう言い方がいいね。
うん、雑巾一枚で。
翡翠さんの、あの、言い方もそうだもんね。その、3秒で、なんか、っていうのとか、やっぱ簡単なのがいいもんね。うん、
で、こうたくんは、
雑巾一枚変わる
もんね。おすすめしてるのは、
洗えばいいんだもんね。
部屋の中で、一番違和感を感じる場所、うん、一番、見落としてる場所を、誰か苦手な人だと思って、その人との関係が良くなりますようにとか、例えばご主人とかでも、一番部屋の中で違和感がある場所、汚い場所を、一定期間、仲良くなりたい人。
そう。
だと思って、丁寧に磨いていくと、人間関係がね、ガラッと変わるんですよ。
へ
ぇ、うん、で、ある時、これは不思議な話になるんだけど、ある時、会社を任されて、会社のお掃除を任されて入ってる、有名のある会社のチェーンのお掃除を任されてて、で、そこは、青山の店舗は、彼がオープンの時から入ってた場所なので、全部、で、その会社を辞めることになった時に、 最初から自分が関わった場所なので思い入れがものすごくあって、うん、で最後のお掃除の時に今までありがとうって、うん、ここですごく思い出を作らせてもらったって綺麗にお掃除した時に最後お掃除が終わったら金縛りにあって動けなくなっちゃって、うん、そしたら空間中から行かないでくれっていう声がね、分かって空間がねすごく
生きてるんだ、
うん、やっぱりね、うん、いや空間も生きてるから、
ね、
あので全てつながってるからそういうね体験をしたみたい で僕らそういうことは沖縄の F 先生っていう普天間先生っていうサンマークさんからね、第六感で生きると迷わなくなるでした、
うん、全ては
全ては迷わなくなるって、うん、その普天間先生からそういう全てに意識があるよっていう世界観は習うんだけど、うん、まさにその普天間先生から教わってるようなことをね体験された方が、
この空間で今気になってるのはあのソファーの段ボールの置き方。
片付けない。
あれ見たときに
でかすぎる。
こんなでかい、このまま来ればよかった。こんなに、あれあんなに
でかい段ボールの必要あるのかな。
どう。まあたまにめっちゃでかいときありますよね。段ボールが。
段ボールが。逆に
あの。でも同じくらいか。
もうお二人の知り合いが出したんだけど、うんうん、その後いろんな事情でこうもう書けなくなったとかっていますか。
何
本出したんだけどもう後が続かなかった人、書けなくなっちゃった人、書かなくなった
人、本出せない人とか本出したけど続かない人は共通点があって、一生に一回でもいいから本出したいって言ってる人は本出せない可能性が高いし、本一回出したらやめちゃう人が多いね。ほんで、本出すって別にどうだっていいからね、そんなこと。本出すなんて別に何の意味もないからね。本出してそれを読んで誰かが喜ばれないと意味ないから、本出すなんてさ、その別に、その、そんな、それすごい良ければ、それでもう出るわけだから別にあれなんだけど、読まれなかったら何のクズですからね、そんなのね。そういう、いや売れなくてもいい本いっぱいありますよとか、売れなくてもいい CD いっぱいありますよっていうのは絶対、俺それ言ってる人は絶対嘘だと思ってるけどね。だってさ、じゃあ売れなかった売れなく全然売れなかったんだけど、いい曲って覚えてますって、じゃあそれ 例として挙げてみてくださいって言ったらんってなるし、もし言われたとしても知らないじゃんか。っていうことは知らないってことは聞いてないってことになるから、その人の世界の中ではないんだもんね。だから本出したいんだったらやっぱりちゃんと自分が何を書きたいのかっていうことと、世間と世間とそれは共通点があるのか、接点はあるのか、ちゃんと出す価値はあるのか、それで何が変わるのか、世の中に対してちょっとでも良くなるような本を出したらいいと思うから、出すだけなんか何の意味もないと思う。ほんで、一生に一回出したいとか、私伝えたいことがあるんですって言ってる、そのあなたの伝えたいことっていうのは、大体本で出てる。っていう、そういう、その法則はあるから、だから本を出すっていうのは実はエゴなんですよ。完全に。ただ、エゴにならないように、ちょっとでも、あ、この本があってよかったっていう一冊になればと思って頑張ってるだけです。プロもそうだよ、それは。
僕は船越幸太くんの例で言いたかったのは、光太くんは別に本を出すのが目的だったわけじゃなくて、たまたまご縁があった、まあお父さんからね、言われた、嫌いなことを1000回やったら清められるっていうんで、光太くんはトイレ掃除をずっと清めてきてたわけですよね。で、トイレをお掃除するっていう、本当に日常的なことも清めてったら、全部の繋がってくるんですよね。で、それで、トイレ掃除を清めてるだけなのに、その話をしてくれっていう人が現れて、全国で年間100人ぐらい主催者さんが現れて、で、僕みたいにその話本にしてくれっていう依頼まで来るわけですよね。自分から行くわけでもなくて。で、なんか日常のことを、でも何でもいいんだけど、そのご縁があったもの、好きなものを、やっぱりまず、極めていくっていうのが、結果的に、長続きもするし、広がりもあるし、一発屋にもならないし、いいと思うんです
よ、ね。確かに一冊出して長く続かないっていう結構いますもんね。
で、 同じことで、ちょうどマジカルツアーで沖縄行った時に、空港に、僕の公演よく来てくれる人がいたんですよ。で、東京の集合の時にはいなかったんだけど、空港にいたから、あ、現地集合で来てくれたんだって言ったら、すいませんって言ってうつむいて、すいません。いや、今回、翡翠さんのマジカルツアーに参加なんじゃなくて、ブームだっけね。の、なんか、コンサートに来て。あ、じゃあ、偶然ばったり会ったのって言って。
すごい。
あ、そっかそっか。じゃあ、楽しんできて。って言って、またね。って言って、別れたんだけど。
うちの奥さん、今、ブームの、メンバーの人が、友達らしくって、はい、僕、このサインしましたね。
あ、
友達。すごい。
なんか、ブームのメンバーの人らしいんだよ。って言って。
はい、歌ってる方ではちょっと。
ここら辺住んでるらしいです
よ。4人ですね。
そうそうそう。
宮沢さんしか覚われない
ね。
う
ん、
で、そのバッテリーあって、で、ちょっとしばらく僕らゆっくり行って行ったら、まだ彼が空港にいて、彼の後ろ姿が見えて、なんか彼女と手をつないで歩いてたんですね。まあ彼女は僕それ知らない人なんだけど、まあ、彼女と来てたんだって。俺が挨拶した時は彼しかいなかったんだけど、しばらくして立ってみたら、彼が彼女と手をつないで前を歩いてたんで、あ、彼女と沖縄来たんだ、よかったと思ったんだけど、その彼から、彼女ができないんですって僕昔相談されたことがあったんですね。で、
よかったじゃん。
相談されたことがあって、で、後で聞いたら、いや、彼女と来てたね、俺、後ろ姿見たよって言ったら、いや、実は、翡翠さん、実は彼女ができなくて、翡翠さんに相談したことを実行してみたらできた彼女なんですって
教えて。何実行したんですか。
で、彼に言ったのは、彼女ができないんですって言った時に、まあ、これ本の作り方とも関わってくる話なんだけど、自分の、この話だったら、3時間楽しくできるっていう世界観を持った時に、持つと、そこをまず目標に、彼女を作るっていうよりも、この話をするんだったら、楽しく3時間話せるっていう世界観を持つといいよって言ったんですね。で、彼は、
そうかもね。
で、自分の、中で何を極めようかなと思って、で、たまたま僕のそのタイミングで出た、名前セラピーっていう、人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう本は、名前の言霊っていうのをずっと長年研究してた、山下博士先生という方と共著で書いた本なんだけど、彼はその本に感動して、自分も名前の鑑定士として、名前の鑑定士として極めようと思って、
名前の鑑定士、
言霊の解析士なんだけど、で、名前のことを語るんだったら3時間語れるようになろうと思って山下先生のところに弟子入りして、その講座の資格を取ったんですね。で、彼女に名前のことをね、それこそ3時間話したんですよ。そしたら告白されたそうで、それで付き合ったんです。
向こうから。
そう。まあ、向こうからっていうか、それでね、告白したら、告白されたのかな、ちょっとそこ記憶定かじゃないんだけど、その3時間名前のことを話したら付き合えるようになった。
確かその本作りでやってます、
なんか本をだから結局作ることっていうより何かに夢中になってるあなたが読んで話すんだろうね、きっと。なんかだって何かに夢中になれ、だからその女の人も夢中になりたいのかったのかもしれないよね、だからあこんな人がいいなと思ってやってるんだけど、人が人を好きになるときには自分もこうなりたいなっていうとこ入ってないと好きになれないので、夢中になってる人を見て私も夢中になれるものが欲しいなって思ったんじゃないかね、だってさ結局この前講演会でも話したけど、なんかお金とか出世とか例えば恋人とかを目的にしてうまくやろうとするとうまくいかないからね、それは二次産物なんだよね。すごいやっぱり自分の夢中になれることとかワクワクすることとか、もう時間を惜しみなく使えることっていうのがあって、ほんでお金とか出世とかの恋人とかが来たりするわけで、全く関係ないんだよね、実はね。さあ、そんなところで絵本作家のゴミと。
突然終わりますね。
なぜかというと、もう一本取るから。
というわけで、はい、次回もお楽しみください。翡翠子太郎でした。
目開けるな。